This week is our third week in Psalms, exploring what we can see from these songs, these poems that relate to our corporate worship and how we worship when we gather as the church.
今週は詩篇を取り上げて第3週目です。私たちの行動礼拝に関するこれらの歌や詩から何を学べることができるか、教会として集まるときに私たちがどのように礼拝すべきかを探っていきます。
Now, we've already seen that everything that we do in worship should put the focus on bringing glory to God.
私たちが礼拝で行うすべてのことには神に栄光を期すことを中心にすべきであることはすでに見てきた通りです。
Of course, the more we realize how great our God is and how much we owe to Him for our salvation and the many blessings in our life, then we pour out our gratitude to Him in generous giving as part of our worship.
もちろん私たちの神がどれほど偉大なお方であり、私たちの救いと人生の多くの祝福がどれほど神の恵みのおかげであるかを悟れば悟るほど、私たちは礼拝の一環として惜しみない献金や捧げることによって神に感謝の心を表します。
Now, today we want to look at what should beThe most prominent element of our gathered worship.
今日は私たちが本当に神に栄光を期すことを願うなら、捧げる礼拝の中で最も際立つ要素であるべきものについて見ていきたいと思います。
If we truly want to glorify God, the main thing that I want people to say about our worship here at YBC.Is that the word of God is front and center throughout our worship service.
私が人に私たちの礼拝について一番語ってもらいたいことは、礼拝全体を通して神の御言葉が前面にあり常に中心にあるということです。
If our worship is truly going to glorify God, then itwill and it must exalt the word of God.
私たちの礼拝が本当に神を賛美するものであるならば、それは神の御言葉を称揚します。
And that's exactly what we see when we turn to our psalm for today, Psalm 19.
詩編19編に目を向けると、まさにそれを見ます。
The first line of this psalm.Tells us a little about what we're going to read.
この詩篇の最初の行はこれから読むことについて少し教えてくれています。
Now you have to understand these introductory statements in the Psalms. They're actually part of the original language and they're not later additions. So they are part of Scripture.
このような序文は実際に言語の一部であり、後から付け加えられたものではなく、聖句の一部なのです。
And the superscription here for this psalm reads this way: To the choir master, a psalm of David.
この詩篇の頭書きには、指揮者のためにダビデの賛歌と書かれています。
And so we know first of all that this would have been sung as a song, since it was directed to be used by the choir master.
つまりこの詩は聖歌隊指揮者が使うように指示されていたので、歌として歌われたのであろうということがまずわかります。
And we also know that King David himself wrote this psalm.
そしてダビデ王自身がこの詩篇を書いたこともわかっています。
Now, these little details here show us the legitimacy of the historical details surrounding this particular psalm and all these psalms, and even lead to us trusting the historical place of the Bible as God's inerrant word.
これらの詳細はこの詩篇にまつわる歴史的詳細の正当性を示し、神の誤りのない御言葉としての聖書の歴史的位置を信頼することにさえつながります。
But more important to our study today is the focus of this psalm, which is an exaltation of God's revelation of himself to human beings, and more specifically, the word of God that of course we call the Bible.
しかし、今日の私たちの学びにとってより重要なのは、この詩篇の焦点である人間に対する神の啓示、より具体的には私たちが聖書と呼んでいる神の御言葉の象徴です。
Now there's three parts to this psalm that exalt God's revelation of himself to us as his creatures.
この詩篇には被造物である私たちに対する神の啓示を象徴する3つの部分があります。
So let's begin by reading the first six verses of Psalm 19, where we see, first, God's natural revelation of himself.
まず、神ご自身の自然な啓示を見る詩篇19編の最初の6節を読みましょう。
The Bible says in Psalm 19, "The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out speech, and night tonight reveals knowledge. There is no speech, nor are there words, whose voice is not heard. Their voice goes through all the earth, and their words to the end of the world. In them he has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. Its rising is from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat."
天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もせず、語りもせず、その声も聞こえない。しかし、この攻防は全地に、その言葉は世界の果てまで届いた。神は天に太陽のために幕屋を設けられた。花婿のように太陽は部屋から出て、勇士のように走路を喜び走る。天の果てからそれは昇り、天の果てまでそれは巡る。その熱から隠れうるものは何もない。
This psalm is all about how God has revealed himselfTo his creation.
この詩篇は全て神が被造物に対してどのようにご自身を表されたのかについてです。
And the first way that God has revealed himself to the entire earth is through the universe itself.
神が地球全体にご自身を表す最初の方法は宇宙そのものを通してです。
Every one of us can look at the world around us, or we can look at canyons below us, or we can look at the sky above us, and we can see God revealing himself in the beauty and the majesty of his creation.
誰もが自分の周りの世界や眼下の峡谷、あるいは頭上の空を見て、神が被造物の美しさと草原さの中にご自身を表しておられることを見ることができます。
No matter how advanced we as humans are, we should ask ourselves, can we create something as majestic as the beauty of Mount Fuji? Or the night sky with millions of points of light from starsthat we can never reach, or the power and the beauty of the ocean waters that we see all around us.
人間がどんなに進化しても、富士山の美しさや 私たちが決して到達できない星の光が何百万と輝く夜空や海の水の力強さと美しさのような壮絶なものを想像することはできないでしょう。
In beautiful poetry, David has described this universe that God himself created, and he told us that although this universe uses neither speech or spoken words, it still speaks so loud that everyone throughout the world can hear exactly what it is saying.
ダビデは美しい詩の中で神が創造されたこの宇宙を描写し、この宇宙は言葉を使わず語る言葉もありませんが、それでも世界中の誰もがその言葉を聞き取ることができるほど大きな声で語っているのだと告げました。
And what creation reveals is knowledge that we see in verse 2.
そして被造物が明らかにするのは2節にある知識です。
And that knowledge is knowledge about God himself. That God exists and that you and I and everyone in this world are accountable to someone who is so much greater than us that he created us and he created everything around us in this universe.
その知識とは神ご自身についての知識であり、神が存在すること、そして神が私たちや私たちを取り巻くこの宇宙のすべてのものを創造されたほど私たちよりもはるかに偉大なお方に対して私たちが責任を負っているということです。
This is why the Holy Spirit, through the Apostle Paul, tells us that by God revealing himself in nature, we are all accountable to him for the sin that you and I have created, have committed against our Creator.
だからこそ聖霊は使徒パウロを通して神が自然の中にご自身を表すことによって私たちは皆創造主に対して犯した罪について神に対して責任を負うのだと教えているのです。
The verse that Jenny and Sachiko read earlier, Romans chapter 1, verses 19 through 20, tells us this when it says, For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse.
先ほど、サチコさんとジェニーさんが読んでくださったローマ人への手紙1章19から20節。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、さらに弁解の余地はありません。
If you're in this room today and you haven't accepted Jesus Christ as your Lord and your Savior,Every time you look around outside, creation itself is screaming out to you that there is a God who is real, who you are accountable to.
もしあなたが今日イエス・キリストを主であり救い主として受け入れていないなら、被造物のものがあなたには責任を負うべき神がおられるということを叫んでいるのです。
There is a God who made you in his own image. But just like creation itself suffers because of our human sin, our sin has messed up the image of God in us, but it has not destroyed it.
あなたを神ご自身の似姿に作られた神はおられますが、人間の罪のために被造物が苦しんでいるのと同じように、私たちの罪は私たちの中にある神の形を台無しにしてしまいました。しかし破壊はしていません。
The Bible says in Romans 3:23, it tells us that all of us have sinned and we've fallen short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずとあります。
Creation tells us then that we are accountable to God for how we live, and therefore we're accountable for our sin.
被造物は私たちがどのように生きるかについて神に対して責任があり、従って私たちの罪についても責任があることを教えています。
But only a different and a more specific way of God revealing himself reveals God's plan for how he made provision to save us from that sin that creation reveals.
しかし、神がご自身を表される別のより具体的な方法だけが唯一私たちをその罪から救う神のご計画を明らかにします。
And so God has chosen to reveal himself through special revelation as well.
つまり、神は特別啓示を通じてもご自身を啓示されたのです。
Special revelation is seen in two different ways.
特別啓示には2つの異なる方法が見られました。
The prophets in the Old Testament receiving direct messages from God, that's a type, the first type of special revelation.
旧約聖書の預言者たちが神から直接メッセージを受けるのが最初のタイプの特別啓示です。
But those messages were then written down and they were put together in written form and they were preserved as the written word of God, the Hebrew Bible, and then the Gospels and the letters were added after Jesus came and God added the New Testament through those writings.
しかし、それらのメッセージは書き留められ、文字としてまとめられ、書かれた神の言葉であるヘブライ語聖書として保存され、イエスが来られた後に福音書や書簡が加えられ、神はそれらの文章を通して新約聖書を加えられました。
And so the Bible itself, the written word of God, is the second form of special revelation, and it is the only form of special revelation available to us today.
つまり、筆記された神の御言葉である聖書は第二の特別啓示であり、今日私たちが入手できる唯一のものなのです。
And it is those scriptures,This special revelation from God that David now exalts with similar beautiful language that he used in the first place to describe creation.
ダビデが今、被造物を描写するのに使ったのと同じような美しい言葉で称揚しているのは、その聖書、すなわち特別啓示なのです。
Let's read verses 7 through 9 of Psalm 19.
詩編19編7から9節を読みましょう。
The Bible says the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever.The rules of the Lord are true and righteous altogether.
7節から、主の教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで、人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで、人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。
Now there are five and possibly six different terms here that David applies to the word of God. Law of the Lord, testimony of the Lord, precepts of the Lord, commandments of the Lord, rules of the Lord, and different, but I would say it's in the same list, the fear of the Lord.
ダビデが神の御言葉に当てはめている表現が5つないし6つあります。主の教え、主の証、主の戒め、主の仰せ、また少し異なりますが、同じリストには主からの恐れがあります。
But then, notice all the words that David uses to describe the Word of God, what we hold in our hands today as the Bible.
そして私たちが聖書として信じている神の御言葉を表現するために使っているすべての言葉に注目してください。
It is perfect. It is sure. It is right. It is pure. It is clean. It is true. And it is righteous.
それらは完全で確かでまっすぐで清らかで清く誠であり正しい。
This is describing the written word of God revealed directly to humans.
これは人間に直接掲示された書き留められた神の御言葉について述べています。
And since it was given by God Himself,Then the written words that result from that revelation of God must reflect the holy, righteous character of God Himself.
神ご自身によって与えられたので、その神の啓示の結果として書き留められた言葉は、神の聖なる正しい本質を反映しているはずです。
And that's exactly what these words mean.are describing to us. It's what they're telling us.
そしてこの言葉はまさにそれを私たちに教えているのです。
It's why in our statement of faith, the Baptist Faith and Message, the first statement on the Word of God says this, the Holy Bible was written by men divinely inspired and is God's revelation of himself to man.It is a perfect treasure of divine instruction. It has God for its author, salvation for its end, and truth without any mixture of error for its matter. Therefore, all scripture is totally true and trustworthy.
私たちの信仰生命であるバプテストの信仰とメッセージの中で神の御言葉に関する最初の声明を次のように書かれているのはそのためです。聖書は神の霊感を受けた人々によって書かれ、神から人への神ご自身の啓示である。聖書は神の教えの全き宝である。聖書は神を著者、救いを目的とし、その内容は何ら誤りのない真理である。したがって聖書はすべて完全に真実であり信頼に値する。
There are no errors in this book, in the Bible. There are no errors in Scripture.
この聖書に誤りはありません。
Of course, time has brought in some differences between thousands of copies of the originals, but almost all of those differences, if you were to start to look at them, could be explained. They can be reconciled, and we can understand why they're there.
もちろん、何千という原本の複写の間には、時間の経過によって多少の違いが生じましたが、それらの違いはほとんど全て説明し、一致させることが可能です。
And of course, as the original Hebrew and Aramaic and Greek is then translated into other languages, of course, there are differences in how each group of translators chooses over the centuries to translate words and concepts into the various languages.
そしてもちろん、原点のヘブライ語、アラム語、ギリシャ語が他の言語に翻訳されるにつれて、翻訳者のグループごとに言葉や概念をどのようにさまざまな言語に翻訳するかに違いが出てきます。しかし、その核心において、 聖書は完全に信頼できる神の啓示された御言葉であり、間違いがなく人生のあらゆる部分において完全に権威あるものなのです。
But at its very core, the Bible is the completely trustworthy revealed word of God that is without error and completely authoritative in every aspect and every part of our life.
一度、聖書は完全に信頼できる神の啓示された御言葉です。間違いがなく人生のあらゆる部分において完全に権威があるものなのです。
Now, when you read these words from the Psalms, this Psalm particularly, to describe the Bible, you may get the picture that the Bible then is just a list of, kind of like a list of rules. Do this, don't do this.
聖書を説明するために使われるこれらの言葉を最初に読むと、聖書は単なる規則のリストであり、こうしなさい、こうしてはいけないというものだというイメージを持たれるかもしれません。
But we've already established that the Bible, the Word of God, is God revealing to us in a direct way who He is.
しかし、私たちはすでに聖書は神の御言葉であり、神がどのようなお方であるかを直接的な方法で私たちに明らかにしているものであることを立証しています。
So there is more to this book than just a list of rules.
ですから、この本には規則以上のものがあります。
This book revives the soul. It gives wisdom when we need it. It brings joy to our soul. And it opens our eyes to truth.
この本は魂をよみがえらせ、必要な時に知恵を与え、魂に喜びをもたらし、真理に目を開かせてくれます。
Folks, that's not the description of a list of rules.
これは単なる規則の羅列の描写では全くありません。
That response is what comes from the subjects of a king reading the proclamation from their great and powerful ruler who can protect their country from the attacks of an enemy.
これは王の臣下が敵の攻撃から国を守ることができる偉大で強力な支配者からの布告を読むことからもたらされるものです。
It is what results from reading a letter from a father to his children to encourage them throughout their lives and show them just how much he cares for them and he loves them.
それは父親から自分の子供たちに宛てた手紙を読んで子供たちを生涯励まし、父親が子供たちをどれほど大切に思っているかを示すことから生まれるものです。
It's what we experience when we read the love letter of a husband to his wife.
それは夫が妻に宛てたラブレターを読んだ時に私たちが経験するものです。
And it is the hope, the joy, the wisdom that we get from a creator, the creator, revealing himself to the creatures he created to bring him absolute glory in this world.
そしてそれは創造主がご自身に栄光をもたらすために創造した被造物にご自身を表すことから私たちが得られる希望であり喜びであり知恵です。
And so this word, this Bible tells us how we do that, how we bring glory to our God.
この御言葉は私たちがどのようにそれを行い、どのように神に栄光を期すかを教えてくれています。
Nature has already shown us that we're accountable to our Creator God, but the Bible shows us that God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. John 3:16.
自然はすでに私たちが創造主である神に対して責任を負っていることを示してくれていますが、聖書は次のように示してくれています。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人がお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
If we really understand what this Bible is that we hold in our hands or have on our phones or in any other way that we have it, then the fear of God, our honor and respect and obedience to God would increase the more that we are in His Word.
私たちの手にあるこの聖書が何であるかを本当に理解しているなら、この御言葉に触れれば触れるほど神を恐れ、神を敬い、神への従順が増していくはずです。
But the word of God only becomes our hope, joy, wisdom, and path through life when we have the Holy Spirit abiding in us and applying that word to our lives.
しかし、聖霊が私たちのうちにとどまってくださり、それを私たちの人生に適用してくださる時のみ、神の御言葉は私たちの希望となり、喜びとなり、知恵となり、人生を歩む道となるのです。
John chapter 14 verse 26 talks about the illuminating work of the Holy Spirit.
ヨハネによる福音書14章26節は、聖霊の照らし出す働きについて語っています。
The Bible says, but the Helper, the Holy Spirit,whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.
ヨハネの福音書4章26節。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
The Bible tells us that when that we receive the Holy Spirit, when we respond to God's revelation of His love for us, the message of Jesus Christ.
聖書は私たちが聖霊を受けるのは私たちに対する神の愛の啓示、すなわちイエス・キリストのメッセージに応答する時だと教えています。
And that's what we saw in John 3, verse 16.
それはヨハネによる福音書3章16節に示されています。
Jesus not only saves us from our sin, but he sends the Holy Spirit to those who believe in him.
イエスは私たちを罪から救ってくださるだけではなく、イエスを信じる者に聖霊を送ってくださるのです。
Romans chapter 8 verse 9 says, You, however, are not in the flesh, but in the Spirit.If in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him.
ローマ人への手紙8章9節。しかし、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるものです。もし、キリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。
So when we open the Word of God to read it, God reveals Himself through the glorious Word to us by the power of His Holy Spirit.
ですから、私たちが神の御言葉を開いて読むとき、神はその輝かしい御言葉を通して、聖霊の力によって私たちにご自身を表されるのです。
Now, understanding the significantnature of this word and how he speaks to us in it should bring in our hearts the same response that David has as this psalm comes to an end.
神の御言葉の重要性を理解し、神が私たちにどのように語られるかを理解することは、 この詩篇の終わりにダビデが抱いているのと同じ反応を私たちの心にもたらすはずです。
If you look at verses 10 through 14, there we see our response to God's revelation of himself.
神のご自身の啓示に対する私たちの応答を見ることができる10から14節を見てください。
The Bible says in verse 10, more to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is great reward. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.
十節から、それは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜂蜜の蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべもそれらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き放たれて全きものとなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように。主よ、我が岩、我が贖い主よ。
The first response we should have to the word of God is to desire it.
神の御言葉に対する私たちの最初の反応はそれを求めることであるべきです。
But notice this desire here. Notice how strong it is.
しかし、この神を慕い求める心がどれほど強いものであるかに注目してください。
The desire for the word of God, so that we can know God more, is to be desired in the same way that most people desire money.
神をより深く知るために、神の御言葉を求めることは多くの人がお金を欲するのと同じように強く求めることなんです。
For most people, whether rich, poor, or for most of us somewhere in between, the desire for money is strong, and it's a normal desire. It's a good desire in many cases.
裕福であれ、貧乏であれ、その中間であれ、ほとんどの人にとってお金に対する欲望は強く、多くの場合、正常で良い欲望です。
It is good and it is normal to want money to take care of your responsibilities, like your family, to make sure you have a place to live.
家族の面倒を見たり、住む場所を確保したりするためにお金を欲しがるのは良いことであり、当然のことです。
But this isn't just any money. It's gold. And it's fine gold.
しかしこれは単なる金銭ではなく、金であり、純金なのです。
It's gold that you want to wear as a beautiful necklace, or a treasured ring, or a family heirloom.
美しいネックレスとして、あるいは大切な指輪や家宝として身につけたい金なのです。
But God's word is not just like that gold, it's also like honey.
しかし、神の御言葉もまた蜂蜜のようです。
God's word is sweet to the taste, and it's refreshing to our souls.
味は甘く、私たちの魂を生き生きとさせてくれます。
But notice here that that sweetness is not just in comforting us. That sweetness from God's word, it comes from correction. It comes from warning us.
しかし、その甘さは安らぎだけでなく、神の御言葉によるその甘さは強制と戒めからもたらされます。
2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 says, All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.
テモテへの手紙第2章16から17節。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためです。
The work of God's word is to shape us to be complete in Jesus Christ.
神の御言葉の働きは、私たちがイエス・キリストにあって、完全なものとなるように形作ることです。
And church, this isn't something to be avoided, but it is something to be looked at as gold. It's something to be looked at as honey, because the correction we receive from God's word draws us closer to our Savior, Jesus Christ.
なぜなら、神の御言葉から受ける矯正は私たちをキリストに近づけるからです。
Sin is what prevents us from becoming more like Christ.
罪は私たちがキリストのようになるのを妨げるものです。
Isaiah 59:2 tells us, But your iniquities, that's your sin, has made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you so that he does not hear.
イザヤ書59章2節むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。
And Psalm 66:18 says, If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened.
そして詩編66編18節もしも不義を私が心の内に見出すなら主は聞き入れてくださらない。
So if we are truly going to glorify God in our hearts, then we must regularly deal with the problem of sin in our lives that remains even as a follower of Christ.
ですから、もし私たちが本当に心の中で神を讃えようとするなら、キリストの信者であっても残る生活の中の罪の問題に定期的に対処しなければなりません。
And again, this psalm points us to the fact that it is God's word that is our weapon in that war against sin.
そしてまたこの詩編は、罪との戦いにおいて私たちの武器となるのは神の御言葉であるという事実を指し示しています。
Verse 13 of Psalm 19 makes that clear. It says, Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression.
詩編19編の13節はそのことを明らかにしています。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き放たれて全くものとなるでしょう。
It is the consistent application of the word of God to our lives that roots out the sin that is present in our hearts.
私たちの心の罪を根こそぎ取り除くには、神の御言葉を一貫して私たちの生活に適用することです。
The New Testament describes the Bible as a sword that can penetrate us and remove what needs to be removed.
新約聖書では、聖書は私たちを貫き、取り除くべきものを取り除く剣であると記述しています。
This is the work of sanctification.
これが聖化の御業です。
the sanctification is the process of God making us holy.
神が私たちを聖なるものとされる過程です。
You could think of this work as a surgeon's scalpel, removing the cancerous tumor of sin from our soul.
私たちの魂から罪という癌腫瘍を取り除く外科医のミスと考えることもできます。
Hebrews chapter 4 verse 12 says, For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.
ヘブル人への手紙4章12節、神の言葉は生きていて力があり、モルハの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。
And then finally, based on an understanding of how God reveals to us through Himself to us through the general revelation of creation and through the special revelation of the Word of God that results in God's powerful work of sanctification in our lives, David cries out then in verse 14, Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.
最後に、神が被造物の一般啓示と神の御言葉の特別啓示を通して、どのように私たちにご自身を啓示され、その結果、私たちの人生に神の力強い聖火の御業がもたらされるかを理解した上で、ダビデは14節でこう叫びます。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように、主よ、我が岩、我が贖い主よ。
Through the powerful word of God, we get to know our God intimately.As he has revealed himself to us.
力強い神の御言葉を通して私たちは神がご自身を私たちに啓示されたおかげで私たちの神をより深く知り、より親密に知ることができます。
And the more we get to know him, the more we understand how deeply we need him, both as our strength and more importantly as our redeemer.From the sin that is naturally present in us before we know Christ and fights for our attention even after we accept Jesus Christ as our Lord and our Savior.
そして神を知れば知るほど私たちが神をどれほど深く必要としているかを理解するようになる。それは私たちの力の源としてであると同時により重要なこととしてキリストを知る前から私たちの中に自然に存在し、イエス・キリストを主であり救い主として受け入れた後も、私たちの気を引こうと戦っている罪からの贖い主としてです。
Only with Christ as our Lord and our Savior, our Redeemer, living through us, are we able to see God's Word change our hearts.So that our thoughts and our words and our actions reflect Jesus Christ, our Redeemer.
キリストが私たちの主であり、救い主であり、私たちの贖い主であり、私たちを通して生きていてくださることによってのみ、私たちは神の御言葉が私たちの心を変え、私たちの考えや言葉や行動が贖い主であるイエスを反映するようになるのを見ることができるのです。
And so what does all this mean for our corporate worship service?
ことは、私たちの行動礼拝にとってどのような意味を持つのでしょうか?
The worship of our God to give glory to Him and to Him alone is the reason that we gather.
神に栄光を期すため神だけに栄光を期すための礼拝が私たちが集まる理由なのです。
And as we've seen from Psalm 19, our God speaks to us directly and primarily through his word, the Bible. So the effect of that is that corporate worship that glorifies God must contain and exalt the word of God itself.
そして詩編19編から分かるように、私たちの神は主に神の御言葉である聖書を通して私たちに直接語りかけてくださいます。
And so we read the word, we sing the word, we preach expositionally and systematically through the word, we teach and disciple people to know Christ through the word, and we offer hope through counseling people on how to apply the word of God to life's problems.
ですから私たちは御言葉を読み、御言葉を歌い、御言葉を通して公開説教を系統的に行い、御言葉を通してキリストを知るように人々を教え、弟子訓練を施し、人生の問題に対して御言葉をどのように人々を適用カウンセリング、人々にカウンセリングすることを通して希望を与えるのです。
And as we do those things, we become a people of the book, whose words of our mouths and meditations of our hearts are acceptable in God's sight, who is our rock and our redeemer.
そうすることによって、私たちの口の言葉と心の思いが私たちの岩であり、私たちの贖い主である神の御前に受け入れられ、聖書の民となるのです。
Let's pray.
Our
Heavenly Father, todayAnd every day when we look around us, we see you revealed in creation. But Lord, even more important to us, every time we open your word, we are reading the revelation of yourself to us. And God, I pray that this word would shape who we are as your people, who we are as your church, as the body of Christ, called to reflect you to a world around us that is lost and on their way to hell without Jesus Christ. Lord, I pray that you would make us a people of the book, and that, Lord, we would daily and regularly pour ourselves into your word, Lord, to hear from you and to be shaped by this word, by the power of your Holy Spirit. Use it to root out sin in our life. Use it to root out sin in our church, and help us to unite around it as the only source of power and strength that we have to be the people to carry out the mission that you have given us to carry. Lord, we love you and we praise you, and we pray that you would be glorified by our worship today. We pray this in Christ's name. Amen.